お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
連邦政府のジョシュ・フライデンバーグ蔵相は2050年までに排出ガスネットゼロを採用する方の指示に回り、今年中に行われる国際気候会議でコミットする政府の変化を示しました。しかし、ワシントンで記者会見した首相はこの話題に踏み込むことを拒否しており、オーストラリアが前に進むには保守連合内の内部分裂に橋を架ける必要があります。さて、世界が環境により良い未来へ向かう中、フライデンバーグ蔵相はオーストラリアが取り残されるリスクを警告しています。フライデンバーグ蔵相は、もし外国の投資家が離れれば、家庭やビジネスがその金銭的な重荷を背負うことになりかねないと述べました。市場が我々が世界の他の国と足並みを揃えて移行していないと誤解するリスクを犯せません。政府や監督官庁、中央銀行、投資家たちは排出ガスを減らす未来に備えており、市場は動いています。フライデンバーグ蔵相でした。蔵相は2050年までに炭素の排出をネットゼロにすることにコミットするための基礎工事をしているように見えます。そして国際的な圧力が高まる中、スコット・モリソン首相はこのところ気候変動に関する発言をはっきりとわかるほど軟化させてきました。しかし、ワシントンで世界の目が彼に注がれる中、モリソン首相は話に乗ることを拒否しました。もしオーストラリアがそういう決定をしたならば、私はそれを発表していたでしょう。オーストラリアはその問題に関するいかなる最終決定もしていません。私がオーストラリアに戻った時に、我々はさらに検討するつもりです。我々が考えているプランは、この分野で我々の大使を達成するのを助けることができます。今年の初めにすでに申し上げたように、できるだけ早く、願わくば2050年までにネットゼロの達成に向けて動くことはオーストラリアの大使です。モリソン首相はこのように述べました。大きな障害は国民党で、この保守連合のジュニアパートナーの内部分裂は政策の進展を止めています。労働党の気候変動担当スポークスマンクリス・ボーエン氏は、オーストラリアは世界の他の国々に遅れを取っていると述べました。大きな障害は政府自体です。それが国民党か保守的な自由党員かどうかは私は気にしません。2050年までにネットゼロにするというコミットメントを阻止しているのは誰かは気にしません。それは政府です。我々は2050年までにネットゼロにすることにコミットしていない世界で唯一の先進国です。もしスコット・モリソンとジョシュ・フライデンバーグがネットゼロがそんなにいい考えだと本当に思っているのなら、なぜ彼らは実行しないのでしょうか。私が言っているのは、スピーチはもうたくさんだ。賑やかしはもうたくさんだ。戦略はもうたくさんだということです。国の政策を変えてください。ボーエン氏はこのように述べました。しかし、変化かもしれないことでは、国民党のバーナビー・ジョイス代表が、農業や資源セクターの景気が悪くならないという条件で、喜んで妥協すると言ったことです。地方部を傷つけないプランなら、何でも問題はありません。我々が確実にしたいのは、地方部でネットゼロロスにすることです。マスウェルブルックで、中央クイーンズランドでネットゼロロスにすることです。我々の経済に脅威を与えないことです。ジョイス氏でした。首相は11月の COP26 国連気候会議までにオーストラリアの気候目標値を更新する意思表示をしましたが、その締め切りが近づいています。政府に分裂している国民党を巻き込むよう圧力がかかっています。オーストラリアが今世紀半ばの気候目標値で止まっている一方で、世界の他の国々は今までになく野心的な2030年の目標値に向かって進んでいます。オーストラリア国立大学のマーク・ハウデン教授は、オーストラリアは前例に倣う必要があると述べました。
Strong net zero targets by any particular time like
2050 2050年などの何らかの特定の時までの強いネットゼロ目標値は2030年や2040年などの中間削減目標値に彼らが実際に達した場合にのみ意味があります。2050年のゴールまでにネットゼロになり気温上昇を 1.5 度に抑えておくには我々は2030年までに 45% 削減のような相応の目標値を持つ必要もあります。ハウデン教授でした。それらは労働党も保守連合も自分たちの党内で合意できない目標値です。以上 SBS ニュースのシューバ・クリシュナンとアリアナ・ルーセントのレポートを長尾久明がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。